詩編25を祈りましょう。主よ主よ主よ、アバ父よ、感謝いたします。今日も御言葉を教えてください、導いてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。じゃあ一節から見ましょう。
主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。
うん、この詩編20項はダビデの懺悔、悔い改める詩であります。アブサロムから追いかけられたか、その他のことかは明白ではないんですけど、とにかく彼は大きな恥を受けてました。そのことは自分の罪のためだということを今悔い改める詩であります。3節、
まことにあなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。ゆえもなく裏切る者は恥を見ます。
裏切るということを、まあアブサロムか、まだヨアブかよくわからないけど、とにかく彼はすごく裏切られてるんです。4節、
主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。
だから私たちが悔い改めることもこのように、主の道を祈ることですね。この道を教えてください。この小道ということはイエス・キリストの道、救いの道であります。五節、
あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。
この祈り、一日中待ち望んでいる、一つ悔い改めること、一つ主よ、あなたの道、あなたの御言葉、真理を教えてください。六節、
主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。それらは常しえからあったのですから。
だから許されるその道は憐れみですね。憐れみと恵みです。私たちが神様の前で悔い改めることできることは主の憐れみと恵みによってであります。主よ、私を教えてください。七節、
私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。
だから自分が若い時の罪や背き、それを覚えるんですね。これはサタンの告発です。私たちが以前悔い改めたものも、この恥を受けている時にもう一度思い出しますね。若い時からのものをもう一度思い出して、それを悔い改める。私たちと、同じですね。あなたの恵み、その時にも恵みによって許されてるんですね。けどまだサタンの、ね、疑いの攻撃がある時には、またそれがまだ思い出します。バテシェバのこととか、それを思い出して、ね、そのことを私を恵みによって覚えて、私を覚えてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに。バテシェバ、またウリア、それを、ね、 殺人をしたんですね。こういったものが、ナダン預言者を通して悔い改めるこのダビデをね、あなたは許されてますと言われてんだけど、その恥を受ける、ね、自分の息子がね、自分に反逆して自分がそこをクテタによって追い出される、まだヨアブも自分の言うこと聞かないこういったことを見るとね、以前のことが思い起こすんですね。まだ残ってるかなとかね、まあ、恥の環境がそのように若い時のことからまだ思い起こします。八節。
主は慈しみ深く正しくあられる、それゆえ罪人に道を教えられる、
何の道でしょう。これはイエス様の道ですよ。私たちがイエス様の道、十字架の道、まあ、ダビデによってはもう祭壇の道なんですけど、それがアダマには分かってるけど、許しのこの確信ですね、それは聖霊の働きよ。だから祈りが必要です。だから私たちが十字架の前で祈るんですね、毎日祈ってる。聖霊が、私の自我と私の罪がそこで清められてる、それで旋盤のところに、聖霊様が、あなたの罪が許された、清められたということ、それが祈るとき分かる。だから祈るんですよね。だから悔い改めもね、聖霊の恵みよ。聖霊様と共に祈ることです。罪人に道を教えられる。九節。
主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる、
じゃあこの教えられる方は聖霊様ですね。油注ぎということは教えることよ。教えるをこの信仰として教えのその思いがね、さあ来たれ。まあ旅ではもう、その時代ではないんですけど、私たちが祈る時にさあ来たれ、飲んじゃおうとか、あなたの罪が火のように赤くても雪のように白くなる、その道がね、その御言葉が、祈る時に、その御言葉が勝ちます。わおわおわおわお、お前もうダメだ、お前はこれで終わりだ、そのようなことより主の道、小道、主の教えが、恵みと憐れみが勝ちます。だから祈りが必要ですよね。十節。
主の小道は皆恵みと誠である、その契約とその諭しを守る者には、
だから小道、主の小道は恵みと誠、イエス様に恵みと誠が満ちていると、そのヨハネの福音書一緒で、だから彼がイエス・キリストを求めたね、イエス様。だから霊の世界は過去、現在、未来がみんな同じ、一緒見るとイエス様には恵みと誠が満ちていった。14節、一章14節。
言葉は人となって私たちの間に住まわれた、 私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた、
うん、だからこの方を、だから御言葉がね、人格としてくるんですよね、うん、御言葉が知識ではなくて、まあ、もちろん知識なんだけど、祈ってる時に人格としてくるんです。イエス・キリストが、御言葉が人間となって来られる。このように私たちにも御言葉がね、さあ来たれ、飲んじゃおう、私たちが自分の罪を言い表すと、神は真実で正しかったですので、私たちの罪を許し、すべての悪から清めてくださいます。これがわーっとね、それが勝ちます。この御言葉が、もうお前の罪がもっと重い重い重い、主よ憐れんでください、憐れんでください、憐れんで、こうこの駆け引きですね、その時聖霊が御言葉をガーンと与える、だから御言葉が勝ちます。だから自分の悔い改めたものが許されたということは、それで分かるね。聖霊が恵みと誠、恵みは、許しの十字架の恵みですね。誠は律法ですよ。主の御言葉です。御言葉の計りで私たちは罪人ですけど、恵みが私を身代わりになって死んでくださった祭壇ですね。動物が死者にこう刺されて血を流して自分の代わりに死ぬ、イエス様が同じくそのようにされたんです。だから恵みと誠で、それを求める。そうすると、もうこのような御言葉で祈らないとね、いつまでもこうサタンがいたずらするんですよ。まだ残ってるじゃん、まだお前これをするためにもっと欲しがもっと足りない、もっともっと、いつまで、サタンがいつも恐れで苦しめるんですよね。だから私たちがこの御言葉をしっかり祈ってる時、それが勝ちます、聖霊が勝ちます勝つということは信仰が来るということよね。信仰が来る。注意せす、
主よ皆のために私の咎を許しください。大きな咎を。主を恐れる人は誰か。主はその人に選ぶべき道を教えられる、
だからこの誠ね、誠神様が御言葉で、律法ですね、律法、律法を犯す者は死、罪の保守は死である。こんな私たちがこの罪を犯したことで、まあ、死ななければならない、そのことですね。本当に私は惨めなものです。この死の体から、この恥から、ダビデはね、この恥からこの呪いから私を許してください。大きな咎を、このように祈ることが死を恐れることですよ。死を敬愛することですね。重んじることです。御言葉を重んじる、だから御言葉を軽く見るんじゃなくて重んじる、それで祈る時恵みが来るね。だから恵みと誠よ、選ぶ中三節、
その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は地を受け継ごう、
だからその人は幸せになるって、 許されて、アブラハムの祝福を受ける、魂が恵まれることですね。恵まれる、恵みと誠によって恵まれる、その子孫が血を受け継ぐ。14節、
主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らにお知らせになる。
だから主の御言葉を軽く見る人がいるよね。十戒を軽く見て、この自分たちが今やってることと違うから、第二の戒め、十戒の第二の戒めをね、消してしまった。カトリックが偶像を作ってはならない、それを拝んではならない。自分たちはマリアを崇拝するからね、たくさん偶像を作ってるから。この十項目のあれを二つで分けて十戒を作った。だから御言葉を取り除いた。主を軽蔑する、このようなものたちにね、なんかあるかのように、あっちに行って頭下げてなんかやってる者たち、アメリカの牧師たちを見るとね、腹が立ちますよね。何の弱点が握られてるかね。本当に大きな教会の人々、カリスマの教会の人々も多くそこでつながってる。カリスマが何か、ペンテコステ、この私たちのことよ。だからね、もう律法、神様の誠を無視した人たちは主を恐れない、主を軽蔑する。神様は御言葉よね。御言葉を軽く思う。自分の教皇がそれをやりましたよ。この2番目のあれは私たちと合わないから消せ。これがカトリックなの。それと一緒に連携しようとする WCC、WEA、また宗教統合する。後で YouTube がね、今同性愛のことを今制限かけるんですけど、見事はっきり書いてあるんでしょ。同性愛を主が忌み嫌うこと。このように、このイエス様だけだと言っている説教がね、後で制限かけられる時代が来るよ。宗教が一つにまとまった時、この和、日本的に言うと和ですね、和を壊すんだということでね、イエス様だけが救いですと言ったらね、YouTube がね、以前うちの教会がもうなんか中世のことを言った時、ピピピピピピピ、礼拝の時この赤いものがぼーっと起こるって、このようになると思うんだけど、だから今昼の時ですからね、主が与えられた時間、与えられた時、一生懸命伝えるのよ。皆さんの耳にタコができるほど、イエス様だけが救い。皆さん、これ忘れないでくださいね。14、15か。
私の目はいつも主に向かう。主が私の足を網から引き出してくださるから。私に御顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。
この網ということはサタンの網ですよね。いつもこう引っ張るんですよ。御言葉の方を信じるそこに行かないように、こう嘘で、ね、引っ張って、 引きずり下ろそうとする。17節。
私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。私の敵がどんなに多いかを見てください。彼らは暴虐な憎しみで私を憎んでいます。私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けています。誠実と正しさが私を保ちますように、私はあなたを待ち望んでいます。神よ、イスラエルをそのすべての苦しみから贖い出してください。
うん、じゃあこの恥、うん、自分の息子から追いかけられてる恥、まあ宮殿の、まあ、妻たちを全部犯されるその恥ですね、そのようなことを今祈ってるんですね、うん、じゃあテモテ、うん、第一テモテ一章一節から見ましょう。
私たちの救い主なる神と私たちの望みなるキリストイエスとの命令によるキリストイエスの使徒パウロから、信仰による真実の我が子テモテへ、父なる神と私たちの主なるキリストイエスから、恵みと憐れみと平安とがありますように、
うん、じゃあこのテモテはパウロがローマの牢から一時的に解放されました。2番目逮捕されるまでの間、選挙活動をしたんですけど、エベソに行ったんですね。そのエベソで産んだ子がテモテです。この、テモテに牧会書、手紙、牧会の手紙、テモテがそのエベソを、とかで牧会してたから、励ます、牧会を困難だということを送る手紙でありますね。恵みと憐れみ、いつも使徒パウロの手紙は恵みと憐れみですけど、ここでプラス平安まで書いた、ここだけが平安までつけてる挨拶です。3節。
私がマケドニアに出発するとき、あなたにお願いしたように、あなたはエベソにずっととどまっていて、ある人たちが違った教えを説いたり、果てしのない空想話と経図とに心を奪われたりしないように命じてください。そのようなものは論議を引き起こすだけで、信仰による神の救いのご計画の実現をもたらすものではありません、
うん、だからこのユダヤ人たちがその中に割礼派ですね、の彼らが空女話、このタルムド的な空女話ですね、ケーズ、もちろんケーズが主要ですよ、ユダヤ人たちには。けど異邦人のところに行っても啓示をずっと言ってるんですね。まだ季節とか、この祭りのこと、まあ、もちろんそれは全部重要です、けどそれをいつも強調したということですね。それをそれに牧会の時気をつけなさい、論議を起こし引き起こすことだか、信仰によって救われること以外喋らないようにという牧会の知識の手紙ですね。コセス、
この命令は清い心と正しい良心と偽りのない信仰とから出てくる愛を目標としています、
うん、だからあなたの牧会の目標は清い心、正しい良心、清い心、私たちがこの 律法に対して清い心を持つんです。正しい良心ということはイエス・キリストが私たちの救い主であること、私たちが救われたのはこの割礼によってではない、これが正しい良心ですよ。他にない、これが偽りのない信仰、そこから出る愛、これを目標にします。6節、
ある人たちはこの目当てを見失い、脇道にそれて無益な議論に走り、
だからね、間違ったものに走ってるって、じゃあ7節、
立法の教師でありたいと望みながら自分の言っていることもまた強く主張していることについても理解していません、
じゃあ立法の教師、立法というものを教えますね。8節、
しかし私たちは知っています、立法はもし次のことを知っていて正しく用いるならば良いものです。すなわち立法は正しい人のためにあるのではなく、立法を無視する不従順な者、不敬虔な罪人、汚らわしい俗物、父や母を殺す者、人を殺す者、不貧困な者、難色をする者、人を誘拐する者、嘘をつく者、偽証をする者などのため、またその他健全な教えに背くことのためにあるのです、
だからもう簡単に一言で立法は何でしょうというとね、これを照らす鏡よ、鏡。だからこういったものをこう教えるのが立法ですよね。これを見て私たちが恵みの水、イエス様の水と血のところに行って洗ってもらうことです。だから立法の働きはそこですよ。立法は教育係のように、本当の先生のところに導くんですね。だから立法は身を結んでる人は立法と関係がないと言ってるんですね。なぜかというと、立法を無視するそのことじゃなくて、立法の美、立法を完成している人々は立法と関係がないと言ってるんですね。このことはガラテヤ5章のね、22節から見ましょう。
しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものを禁ずる律法はありません、
この意味よ、この意味ね、愛があって、神様を愛し、人を愛する人がこの寛容をしたり、また不従順したり、不敬虔な罪、直悪、父母を殺す、人を殺す、これありえないんですね。不貧困とかね、短食とか、これはできないのよね。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、理由、これはイエス・キリストの人格、御霊の人格、神様がどんな人格か、これですよ。愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、知性。だから立法の完成は愛ですね。愛。だからこのことは禁じる立法がないと言ってるんです。だから私たちがその中に情欲があることはどうすれば、キリストイエスにつく者は自分の肉をさまざまな情欲や欲望とともに十字架につけてしまったのです。だから私たちがキリストとともに十字架につけられた、これ情欲がつけられたということね。私が生きるんじゃない、 私のうちにキリストが生きる、そのように言うんですね。じゃあ今日の本文に注意せず、
祝福に満ちた神の栄光の福音によればこうなのであって、私はその福音を委ねられたのです。私は私を強くしてくださる私たちの主キリストイエスに感謝を捧げています。なぜならキリストは私をこの務めに任命して、私を忠実なものと認めてくださったからです、
うん、だから私を強くしてくださる、これが恵みよね、恵み、まこと主の律法です。この律法を私たちが全部守ったのが何でしょう、主ですね、聖霊よ、私を強くしてくださった。だから御霊の美ですよ。だからこの小道ですね、これが小道です。小道を教えてください。御言葉はただ頭だけではなくて人格になるようにしてください。律法が私に刻まれる、人格が私の人格、イエス・キリストの人格、それが御霊の力です。13節、
私は以前は神を汚す者、迫害する者、暴力を振るう者でした。それでも信じていない時に知らないでしたことなので、憐れみを受けたのです、うん、
この憐れみ、だから以前、こんな私でしたとね、律法を自分が完璧に守るんだと言ったパウロですけどね、以前は律法を課すものでした、暴力、人を迫害するものでした。14節、
私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛とともにますます満ち溢れるようになりました。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。私はその罪人の頭です、
うん、じゃあこのテモテに自分を私は罪人の頭だと言ってるんですね。だから旋盤というものはいつもあるよ、ね、私がキリストと共に情欲が十字架につけられたですけど、このような戦いがあるということですね。だからパウロは恵み、14節見ると私たちの主のこの恵みはキリストイエスにある信仰と愛、信仰と愛、ね、恵み、誠に対しては私は罪人の頭です。しかし恵みを信じる信仰を与えて、そこから来る愛があるよね。私たちはこんな私を許してくださった、こんな私を愛してくださった、そこで愛があるよ。愛が、この愛がどんどんどんどん増していると言うんで、ますます満ちてるって、これは実感かかるよ。御霊の実というものは、パウロは小道を教えてくださいということがこの道ですよ。もう救われたけど、救われてる、救われるでしょう。いつも主を憐れんでください。主の憐れみと、この誠に対しては私は罪人の頭ですという、パウロがそのぐらいに言ってると、皆さんと私はどうでしょうね。だから自分がもう信仰経歴が長いとか自分を誇ったらダメね。いつも目に見えるものはイエス・キリストだけです。イエス様は恵みと誠です。ね、16節、
しかしそのような私が憐れみを受けたのは、イエス・キリストが今後彼を信じて永遠の命を得ようとしている人々の見本にしようと、まず私に対してこの上ない寛容を示してくださったからです、
このように私が許されましたということですね。自分の弟子、自分の子供ですね、信仰の子供テモテにこのようなスタンスで教えてるんですよ。17節、
どうか世々の王、すなわち滅びることなく目に見えない唯一の神に誉れと栄えとが世々限りなくありますように、アーメン。
だから皆さんと私がいつも言うべきことはイエス・キリストです。18節、19節、20節、
私の子テモテよ、以前あなたについてなされた予言に従って私はあなたにこの命令を委ねます。それはあなたがあの予言によって信仰と正しい良心を保ち勇敢に戦い抜くためです。ある人たちは正しい良心を捨てて信仰の破線に遭いました。その中にはヒメナオとアレキサンデルがいます。私は彼らをサタンに引き渡しました。それは神を汚してはならないことを彼らに学ばせるためです、
じゃあ正しい良心、正しい良心は何でしょう。皆さんと私は聖霊がこう目を開かせた、それが正しい良心ですよね。私がもう学問によって分かったんではなくて聖霊の啓示によって分かった。それで私の罪が許されたのはイエス・キリストの十字架の恵みです。これが正しい良心ですよ。それがスタートだったのに、最初は本当に涙流しながらその道を行ってった人が、あとはね、自分の形跡、自分の業績、自分のあれを誇る、良心が破線されてる、イエス様から離れてる、自分は地獄に行くんだと、このまま私は地獄に行きますと言った人が救われたんですね。それを第一にしないで、自分が、自分の頭が蛇のようにうわーっと上がって、モーセの座を閉め、固くなり、人を批判する、見下す、その目の視線になってる。これが良心が破線されてる。絶対そのようなことになってはいけない。姫なおとかこういったもののように、じゃあ祈りましょう。主よ、主よ、主よ。